おはようございます。グッドモーニングボイスです。第1120回をお送りします。1月14日火曜日8時30分です。とても寒い。はい、名前をね、改めて元に戻しまして、ちょっとまたサブタイトル的なものは考えていこうかと。まあ、多分聞いていらっしゃる方は、ほぼ興味ない話だとは思いますが、なんとなくこうね、いろいろと動かしていきながらじゃないと、まあ、1000回も続きませんから、なんとなくこう、動かしていきながらやっております。ではね、じわじわと、スタンド FM の、登録者数も増えてきていて、とてもありがたい限りで、これからちょっとまた何か、ここを頑張って増やそうみたいなのは、そんなに強いモチベーションが働く動機がないんですけど、まあまあ、でも少なくは多ければ多いほどいいみたいな、まあ、ただますますベンツですね。あるところはあると思うんで、まあ、地道にやっていこうと。とりあえず2000を目指しながら、回数2000を目指しながら、視聴者数は100をとりあえず目指していこうと思っております。サンチャレのお知らせは引き続きしますね。第9期やりますと。残り2から3枠で今期は行こうと思っております。最大でも。で、なんていうのかな。ノートでね、また告知ページを改めて用意しておりまして、まあ、この告知ページ、ランディングページも作んなければなと思ってはいるんですけれども、3ヶ月に1回、数十名の方に見ていただければ、もはや十分な、まあ、数十名じゃダメか。まあ、でも100名前後の方にご覧いただければと思っておりますんで、まあ、作んなきゃいけないんだけれども、まだね、そこまで、喫緊の課題かというと、まあ来期10期ですし、100チャレも10期でリニューアルして、おかげさまで盛況ですので、まあ10期でちょっと、ちゃんと形に一応ね、しておこうかなとは思っております。9期はとにかく、基本路線は変わりません。あとは、こう、いかにね、これが、非常に怪しく見えて、多分怪しくしか見えないと思うんで、これ大丈夫なのっていう、多分大丈夫なんだと思うんですよ。自分としてはね。なんでか、転移というものを、なんつうのかな。転移というものの、もうその、なんと言えばいいんですかね。リスクって言えば一番簡単なんでしょうけど、リスクって言うと、なんかこう、危険物みたいになっちゃうじゃないですか。そういう言い方をよくされる方もいらっしゃるんですけど、僕それは、なんかこう、納得がいかないんですよね。公認心理師というものができて以来、少し強くなってきたとは思うし、それは僕は、大筋では、応援したいんですよ。でも、この、心の相談というものをね、正規に任せましょうっていうのは、近代的な発想であって、後から出てきたものに決まっているじゃないですか。だって公認心理師ってごく最近できたものじゃないですか。その後からね、そういう発想に切り替わったわけですよ。お医者さんはすでに定着しきってるし、ね、紀元前から実は麻酔まで扱っていた人が本当か嘘か知りませんけど、まあいたのではないかとされている中国とかですけど、ある一方で、まあ酒とか言えばそういうことになるのかもしれないけどね。今のこの時代になってようやく整備されているこの心の相談、心の相談って人生相談ですから、人生相談なんて、正規に任せねばならん理由って本当はない、なかったはずですよね。全然なかったと思うんですよ。そこら辺の人に相談しますよね、普通にね。そこら辺と言っちゃいけないのかもしれない。これがなんかこう、管理下に置かれるべきだと。公という字をそこに当てる必要があるんだという、お金取る場合に限るっていう話だとは思うんですよ。でも、これを、こう、その人じゃなければ相談しちゃいけないんですみたいになるというのはですね、どっ か無理があるという感じもするんですね。前最初はお医者さんだってそう思われたと思うんですけどね。要するに近代ってのは、医者と軍隊だと思うんですよね。これを国家の管理下に置いたっていうのが、圧倒的だったと思うし、まあ、教育もそうか。で、夏目漱石書いてますけど、校長排斥運動とか起きたわけじゃないですか。起きますよ、絶対にああいうことって。だって不自然ですもん。子供に物を教えるのは国家じゃなきゃダメですとかっておかしいですよね。まあおかしいっていうか、このシステム、私最初にこれを強烈に考案した人がナポレオンだったような気がするんですけれども、まあでも思想統制につながりますよね。ごく当然の成り行きとして。で、まあ、そういうことはありますから、あれですよね。昔中国の新帝国が、やっぱりこう、正義談義しちゃダメだっていうね、これもね、やりますよね。すぐやりますよね。近代国家は絶対やりますよね。政治談義できればしてほしくない。でも、おかしいじゃないですか。この政治談義しちゃダメっていうのは、ものすごく突き詰めて言ってしまうと、そこら辺の、買い物してる人たちが最近物高いよねって言ったら逮捕されるって話ですからね。いや、それは当然でしょうって思う人もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はそれはあまりにも近代に期待をかけすぎていると思うんですよ。もうなんか物高い不平言っちゃダメみたいで。でも、これは、戦争とかになればいかにもありそうなことな気はするわけで、まあ、だって私だって自分が為政者だったら、当然そうしたくなるだろうなって思いますもんね。やっぱり。X で物高いとか言ってるやつは監視して全部逮捕しようみたいな。まあ、そうするとこう弱っていく気がするんですけどね。トータルで考えると。味方いなくなってきますよね。そんなことやってたら。まあでもそういうことを実際に国がやったりもするわけで、心の相談を公認の人がするのは当然だっていうのは、僕は当然だとは全然思わないです。応援はしたいとは思うけど、当然ではないと思うんですね。まあそういったことからサンチャレは、怪しく見えるというのは実はちょっとした近代的な陰謀だという気もするんですよ。一方で、でもまあ怪しくは当然見えるよねと。この辺僕はものすごくアンビバレントですよね。うん、やっぱりこう最近ありふれた心理療法っていうのがちょっと炎上したんですけども、本当ねセンシティブすぎるよなと思うんですよね。ありふれたっていうのはいいことじゃないですか。ありふれたって言われるのがなんかこう、プライドが傷つくってことなのかもしれませんが、それはやっぱりセンシティブだなと思うんですよ。歯医者さんとか、ありふれてるからみんな行くんですよ。あれめっちゃ嫌ですからね、嫌な人にとっては。もはや、カルト宗教行くよりも歯医者行く方が嫌だっていう人は、普通に自然に当然いると思いますよ。痛いんだから。でも、歯医者さんになぜ人が行くか、それはありふれてるからですよ。公認だからではないですよね。実際、昭和の昔は子供とか老人とか歯医者行ってませんでしたもん、はっきり言って、今みたいには。まあ、ありふれてはいたんですけど、公認だから行くってもんじゃないですよね。ありふれてるから行くんですよね。だから、ありふれてない心理療法なんてものは、やってる人からすると、そこには技術の粋が詰まってるのかもしれないけど、あるいはその、非常に、善意とか誠実さに満ちているのかもしれないけど、だといいと思いますけど、でもだからといって人はそこには行かないんですよ。行きたくないんだから。この行きたくないってことを忘れちゃってると思うんですよね。行きたくないってことを忘れちゃいけないと思うんですよね。高いんだし、時間かかるんだし、このお金と時間がかかるってものは、近代では非常に不評なんですよ。安近短はやっぱり絶対正義なんですよね。だから行きたくないものに行くっていうことになると、それがありふれてなきゃダメなんですよね、感覚的にはね。やってる人はありふれてると思う必要はないのかもしれないけど、行く人にとってありふれてなかったら絶対行かないと思いますね。本当だってやばいじゃないですか。地下にあります。人知れず、そこにあります。バーじゃないんだから、住所は教えられませんみたいな。これはもう、マル秘中のマル秘で、知る人ぞ知る、心理カウンセリングです。絶対行きたくないですよね、そんなところはね。ありふれてるから行くんですよ。もう、もし行くとすればですね。だから、ありふれた心理療法っていうのは、非常に、まあ、20度意味ぐらいは、意識されると思うんです。まあ、だから炎上するのかな。それはいいことなのかもしれませんね。はい。 今日はですね、今更それかよって言われると思うんですけど、ハンス症例ってやつをちょっとですね、話をしたいわけですね。まあ、この話だけがしたいわけじゃないんだけど、この話とか多分、まともにしてこなかったと思うんですよね。まあ、これはフロイトの古典的な症例で、五大症例と言われている、こう、ウルフマンとかラットマンとかね、まあ、ネズミ男とか、狼男とか、まあ、シュレーバーだったかな？などと言われている、まあ、重要な症例の、まあ、本当に私のようにですね、なんちゃって心理学科出ました、みたいな人でも五大症例ぐらいは、テストで書かされましたと。まあ、私の場合、アブノーマルサイコロジーっていう、学科で、それは、まあ、暗記したんですよ、はっきり言って。だって、英語で書かなきゃならないですよ。うん。日本語で書いたって暗記しなきゃならないのに、もう英語で書くとか、もう全然ダメですよね。で、別に綴りとかにこだわらなくてもいいんですけど、アメリカは。まあでも、綴りとかにこだわっちゃう日本人なんで、ほんと、ハンスはいいけど、シュレーバーとか、本当はね、書けないですよね。なんか SC なんとかかんとかみたいな、そういうのって本当にもうローマ字暗記ですからね、僕がやるのはね。なんつうのかな、アンコンシャスネスはアンコンスキアウスネスですからね。でもこれ書けるとアメリカ人にショックを与えられるんですよね。なんで正吾はそれが綴れるのって大体言われますね。これは写って漢字を外国人が書けると我々びっくりするのと大体同じですよ。アメリカ人はなんかビコースすらもう B スラッシュとか省略しやがりますからね。めんどくさいのはよくわかりますけど、ASPS とかそんなことばっかり書いてるから綴れないんですよ。まあ大体そういうもんです。慣れてる人ほどやらなくなっていくんです。書いてる回数が違うからね。ハンス症例が大事なのはですね、まああれは馬に噛まれるのが怖くて外に行けなくなった男の子のお話なんですけど、まあこれにエディプスを、まあこれにもうお父さんが怖いんだよねそれって あっさり言い出す人はフロイトかぶれなんですよ。まあだって馬が怖いって言ってるのに、どうしてお父さんがそれが怖いことになるんじゃって話なんですよね。まあいくらかこじつけがましいところもあると思うし、別にこじつけでもいいんですよ。この辺がですね、僕もよくわからなかったんですよね、最初フロイト読んだ時に。なんかね、変な夢占いの話聞かされてるような感じがずーっとしてて、もう変な夢占いなんだけど、これが何の役に立つのかがさっぱりわかんなかったんですよ。だからわかんなかったんですよね。なんかね、ほんとこじつけがましい話が延々聞かされてて、やたらと学術的なことを言おうとしてるくせに、やたらとおとぎ話みたいな話ばっかり出てくるという、こう、混在感がね、よくわからないっていう感じを抱かせてたんですよね。それがよくわからなさに直結してたんだと思うんですよ。よーく考えてみると、この話は大事なんですよ。何がどう大事かというと、笑い話みたいになっちゃうんですけど、そもそもなぜフロイトはハンスを治療対象にしてるんだっていう疑問が自然とやっぱ思い浮かばなくてはいけないと思うんですよね。フロイトって子供見ないんじゃなかったのってことですよ。なんで4歳5歳児見てんのっていう話なんですよね。ここが大事なんですよ。ここからすぐにメラニー・クラインって人がやっぱりパッと思い浮かばないといけないんだったんだなっていう、思い浮かばなかったんですけどね、もちろんね、全然全く少しもね。メラニー・クラインなんてよくね、フェミニズムの心理学の先生が怒ってましたけど、もう本当大物だろうとなんだろうと女の一つになると枠になっちゃうんだからって、私なんか枠、見開きの枠なんだから偉い扱いじゃんって思うんだけど、枠ってのは要するにそこ読まなくてもいいよねっていうか、コラムみたいになっちゃってるわけですよね。確かにあれは男女差別ですよね、間違いない。あんなフロイトとかメラニー・クラインとか、あんな超大物、コラム、メラニー・クラインで読んだんですよ。間違いなく読んだ。で、私は、コラムか、みたいな。留学生にとってコラムはね、結構ね、扱いにくいんですよね。コラムは全部飛ばしたい、みたいな。でも、完全に差別感あるんだけど、我々は差別でやってるわけじゃないんだけど、コラムは飛ばしたいんですよ。だって暗記の対象なんだから。少ないに越したことはない。でも、コラムを喜んで出す先生っているじゃないですか。 非常に怖いんですよね。これはもう頭から飛ばしておくというのはね。大体僕はもうみんなそうなんだけど、アメリカ人なんて時間がないから、留学生はまして時間ないんですけど、だってアメリカ人は1ページ3分ぐらいで読めますけど、私は1ページ30分ぐらいかかるわけだから、コラムなんか絶対読み飛ばしたいわけですよ。読み飛ばしたいというか、読みたくないわけですよ。コラムにメラニー・クラインはいた。確かにいた。で、問題なのはこのハンス症例というのは4歳児を見てる。なんでメラニー・クラインはミス・クラインでしかない人なのに、高校卒業したいだけの人なのに、精神分析をやることが許されたかというと、子供を相手にするってことで免罪されてたわけですよ、最初は。大人は見ないと。お前大人見るんだったら医師免許取れやって話になっちゃうわけです。だからノラカウンセリング問題ってあんな時代からちゃんとあるんですよ。いや、子供ね、まあ子供はいいよみたいな、そうやってお目こぼしされてたわけですよ。じゃあなんでプロフェッサーフロイトがね、もう偉いわけですよ。めちゃくちゃあの当時のドイツの、今だってドイツのっていうとやっぱ権威的に違いますからね。まあ、要するに PhD みたいなもんですよね。ドクターフロイトがなぜ子供の精神分析やってんだ。非常に大事なポイントなわけですよね。実際、フロイトの考え方ってどうしてもどうしても転移ってものを言ってしまった以上は、今はもう、今ここ、転移は今ここみたいなことを言うけど、横の広がり、空間みたいなことを言うけど、今ここで患者さんと精神分析科の転移が起きてるんです。カウンセラーの転移が起きてるんですって言うけど、やっぱり、でも、母親とか、乳房とか、おっぱいとか、噛みつきたいとかいう以上は、赤ん坊に対、赤んちゃってことを言ってるじゃないですか。問題なのは、それ、赤ちゃんは本当に心の中でそんなことを思ってんのっていう話になったときに、発達観察をしろってことになっちゃうじゃないですか、科学的には。でも、発達観察はしないんですよ、精神分析というのは。やっぱり藤山直樹さんの思い出しますよね。発達と生成は違うんですと。発達と生成は違うっていうのは難しい気がしますけどね。でも、とにかく、本当なのそれっていうことを言ったら、子供の観察しなきゃなんないじゃないですか。でも、しないんですよ。そこ大事じゃないから。4歳になればエディプスコンプレックスというものを持ちますとかは言えないんですよ。そういう話じゃないんで。心的現実なんで、あくまでもね。そういう、なんちゅえばいいんですかね、こういう心の、ものの、人間のものの見る型みたいなものがあって、だって人間の型ってやっぱあるじゃないですか。イルカは泳ぐようになるじゃないですか。練習とかしなくても練習するのかもしれないし、習うのかもしれないけど、でも少なくともイルカのスイミングスクールとかはないわけですよ。で、イルカは泳ぐようになるんですよ。空飛ぶようにはならないんですよね。人間は象徴機能を使うようになるし、言葉を使うようになるんですよね。二者関係から三者っていうものを意識するようになるんですよ。それは何て言うのか、そういうふうにしか発達できないというのか、で、そういうふうには発達できるというのか、いくら頑張って、すげえ賢いチンパンジーに教えても、やっぱりチンパンジーは本当の意味で交差点は理解できないんですよ。頭脳の明晰さは関係なしだと思うんですね、そこにあるのは。だって我々は、鳥はですね、我々より脳がずっと発達してるから空が飛べるんですよね。空を飛ぶことの中のバランスを取れるんですよ、脳で。鳥はめっちゃ頭がいい。だから空が飛べるんですよ。我々はああいうことはできないんですよね。どうやっても。自転車ですらこけるじゃないですか。我々の、小脳のバランス感覚の発達機能はそんなもんなんですよ。でもすっげえ頑張れば体操選手みたいになれますけど、基本的に普通の人はそうはならないんですよね。だから、このエディプスコンプレックスというのは、要するにお父さんが怖くなると、特に少年の場合、怖くなるというのは、お父さんペニスでかいとか、そういうことは、そこに引け目を感じるとか、勢いを失うとか、まあ、そがれるとか、いうことはですね、人間であればそうなっちゃうっていう、三者いれば、やっぱり三角関係がそこに生まれちゃうという。多分、トカゲなら3匹いても三角関係が、あるいはオスがね、もう他のオス殺すまでやるみたいに、そういうことにはなんないじゃないですか、人間は。去勢でこと足りますよね。いや、お前、分かってんね、みたいな。お母さんと、いい仲になって俺のこと殺したらダメだからね、みたいな。昔のインドではあったりし、インドだけじゃないですよね。日本でもありましたよね。 あるじゃないですか、そういうことって。絶対ないわけじゃなかった。古代においては。だから人倫とか言うんですけど、人の倫理みたいな。そこではそういうことは我慢すると。どんなにやりたくても我慢すると。だから家から出て他行きましょうねって、ここにはだから自立とか独立って問題がちゃんとあるわけですよね。愛着って問題も当然あるわけです。お母さんと本当はくっつけばこと足りるわけですから。お母さんが、ましてやその昔のね、王様みたいに、いや、自分老人になっても若い女の人と、お妃にしますみたいな。一歩間違うと息子よりお妃さんは、年下ですみたいなことが起きるわけで、そういうことになると三角関係は勢いややこしくなりますよね。でも俺外に行かなきゃなんないみたいな。外に行くの大変じゃないですか。殺されちゃったりもするじゃないですか。外には極力行きたくないですよね。勢いがそがれてるわけですよ。お父さんは息子に、俺より弱くあれみたいな、極端に言うとね、そういうことになってるのに、外に行くと誰よりも強くあれみたいなことを言うわけですよ。そういうことを言われても困るわけじゃないですか。今だって、なんちゅうのかな、よくやってるじゃないですか。女の人は自分よりは学歴下じゃないとダメみたいな。そうじゃないと好きになれない。でも、今の時代ですから、女の人にはより多く稼いでほしいみたいな、よくわかんない、二重拘束みたいなことが起きますよね、人というのは。物事を象徴的に考えると、どうしてもこうなるわけです。なんとなくあの人の方が稼いでるポスっぽいね、みたいな。なんかなんとなくあの人の方がバナナの房多く取ってきたよねみたいな、そういう猿的世界では済まされないわけですよ。お前の年収はいくらだみたいな、そういう象徴的なことを言うから、そこに本当に優劣が象徴だけで、言えるかのような気がしちゃうわけですよ。そんなことだって意味あんまないじゃないですか。まあ日本の会社ってきっちりしてるし、まあ、税とかいう問題があるから、なんか1円単位まで収入が出てるような錯覚に陥りますけど、そうすると1円でも上の方がなんか稼ぐ能力高いみたいな、これはもう完全に錯覚ですけど、だってその分猛烈に支出していれば意味全くないじゃないですか。そんなこと分かんないじゃないですか。結局ね、1000万ぐらい借金すれば700万ぐらいの収入を計上するみたいなことは不可能では全然ないんだけど、意味がまるでないですよね。だから収入だけ1円単位で比較しててもしょうがないと思うんだけど、まあ、もともとしょうがないことなんで、これはね。象徴なんで。だから、当然では決してないと思うんですけど、お父さんが怖いということが、当然のように起こるわけですよね。これはもう、フロイトがそういうふうに考えたように、当然のことだと。しかし、お父さんからすると、理解に苦しむわけですよ。そんなこと言われても。いや、だって、俺全然怖い育て方してないし、みたいな。そういうお父さんいますから、当時だって。なんでハンスは私を怖がるんだってことになるんだけど、いや、それはペニスがでかいからです、みたいな。答えになってねえだろうって感じがするんだけど、答えにはなっているわけですよ。空想の世界ですからね、ある程度ね。で、しかもそれが、馬に、投影されてるから馬が怖いんですって、意味が全く分かんないってことになるんですけど、確かに私もこじつけがましいなと未だに感じるんですけど、それはいいんですよ。別に大事なことはハンスが怖くて、馬が怖くて外に出られませんというのをフロイトが見たってのが大事なんですよね。これによってフロイトの完全な空想世界ではなくなるんですよ。精神分析というものが。エディプスコンプレックスってのがありまして、子供はお父さんを怖がりますと。なぜならお母さんと結びつこうとしているんだけれども、そのお母さんともともと結びついていたお父さんとの三角関係が始まって、で、自立というものを考えなきゃなんないんだけど、まあ、家なき子というのかな。マッチ売りの少女で外は寒いんですよと。だからいろいろと外に出るというのは大変なんで、外に出たくないんですよという話を、しかし、症例ドーラとかでもこういうことは結局関係がありますよね。症例ドーラの場合は、お母さん、お父さんの不倫をやめさせたいという、要するにそれはお母さんというのか、このお家の方がお父さん大事でしょっていう話を、普通に言えばね、そういう話になると思うんですよ。一種三角関係なんですよ。このお家とあの女どっち取るのかと。その中にはドーラも含まれてるわけだから、これはやっぱり非常に重大な問題なんですよ。お兄さんは いや、お母さんはお父さんに対する理解力低すぎるし、外でお父さんが愛人作るぐらいはいいじゃんみたいな。でもそれはお兄さんの言い分なんですよ。お兄さんいずれ家出て、経済力とかも持ってやるから、それでいいだろうけど、ドーラにとってはそうじゃないんですよ。まあ、それだけが全てじゃないと思うんだけど、当然そういうことは意識されてたと思うんですよ。でも、フロイトはこれを、ちゃんとというか、当時としては画期的な、そういう三角関係の権力構造の、要するに性的な権力構造というものがそこにあるんですというのを、当時は誰もそういうことを考える、ほとんど誰もそんなことを考えない中で考えたんですが、あくまでもそれは物語じゃないですか。推測的な世界じゃないですか。でもハンスを見て納得できるわけですよ、フロイト的には。本当にそうなんだ。それも変な話ですけどね。ここがでも多分五大症例と言われている重要な理由なんですよ。あの変異解釈と、私なんかド素人ですが、あの転移解釈とあの精神分析的なカウンセリングを見ていると、いや、フロイトのそれってなんか素晴らしい名人芸だねって感じはしないんですよ。別にオグデンとかに比べると、なんかもう本当に素人的人生相談がだいぶ先へ進んだという雰囲気を帯びてるんですよね。まあ、フロイトは結局教育訓練とか受けてませんからね。訓練分析とかね、創始者ってそういうもんなんですよね。私が認定トレーナーの試験とかを受けてないように、タスクシュート協会の理事なんで。理事というのはトレーナーの能力を必ずしも持ってなくても慣れちゃうんで、それが理事なんで。フロイトもそうなんですよ。創始者なんで。創始者ってそういうもんなんですよね。家元制度ってすごい独特の盲点がありますよね。で、なんていうのかな、というわけなので、フロイトのそのハンスへのハンスとの出会いというのか、まあその診断し、治療ですよね、まあ、分析というものをして分かったことがあったんだと思うんですよ。あ、これは本当なんだと、発達的にも本当なんだと。私はそこを行き過ぎるから、あの発達心理学みたいに精神分析がなっちゃうんで、精神分析というのは発達心理学ではないんで、脳が発達するとこのぐらいの年頃にエディプスコンプレックスというあの知識を得るのですみたいな、そういう話ではないんで、心的現実のあくまでも空想世界の話として捉えておく必要があると思うし、それを卒業しないっていうのもすごい大事だと思うんですけど、いずれにしてもその4歳児ぐらいの付近の時に、本当に4歳児がそういう風になるんだなっていう、で、あのそうか、馬が怖いんじゃなくてお父さんが怖いんだよねみたいな、まあ思いっきりそう言うっていう話ではないかもしれないけど、そういう解釈を当てていくと外出できるようになるっていう、こういうのを経てですね、確信を持って深めていくと思うんですよ。そしてこういうのを経て、子どもの精神分析というものの可能性というのか、子どもっていうものもこういう神経症で悩むものなんだ、当然なんですけどね、フロイトの理論が正しいんならお父さん怖くなるわけだから、そしてお父さんが怖いっていうのが無意識に、下がると、お父さんの怖さというものだけを、それこそ馬とかに投影していっちゃったりするわけですよね。だから、まあ、馬とペニスが似てるのかっていうと、そんなことは知りませんけれども、でも馬に噛まれるのが怖い、それが虚勢不安であるというものは、まあ、そういうことが絶対ないということは多分ないんじゃないかなという感じがするんですよ。例えばそういう夢を見ちゃったと、しかもその夢のことは覚えてもいないということになってくると、馬に噛まれるのが怖いっていうのがですね、あったって別に不思議はないでしょうと。要は外出というものが怖いということと、お父さんが怖いということ、そして外出をしなきゃいけないとどっかで思っているんですよ、きっと。そんなことを気に病むっていうことはですね、外出ってのは象徴的ですよね、やっぱりね。自立ってのをどこかに含んでいるというか、こう頭のどっかで自立しなきゃなっていう男の子ってのはそういうことを思うもんなんですよ、多分。当時4歳ぐらいでも、今よりもはるかに寿命が短いですし、戦争とかもあったりしますからね。そういうことがいろいろあるから、結局、悩むわけですよね。で、その悩みを取り扱えるんだということが、だんだん分かってくるという話。これが多分、ハンス症例の重要性なんですよね。それをフロイトがめちゃくちゃ上手に取り扱いましたって話ではないと思うんですよ。 で、まあ、これは、まあ、もっともっとちゃんとした文献等を読んでいただくと、もっともっといろんなことが、明らかになると思うんですけど、僕はもうざっくりでいいと。うん、これはポッドキャストなんで、ざっくり喋っておいて、大事なのは、まあ、前置きが長い、相変わらず30分経ってしまってますが、要するにですね、こういう話を僕らは、いよいよ聞かなくなってきていると、まあ思うわけですね。思うというか事実。多分、昔だったら、そこら中で普通に出回っていたであろう、こういう話が、全く出回らなくなりましたと。で、ほとんどの場合、外出が怖いということになってくるとですね、まあ、マクロ療法なのか、行動療法なのかはわかんないけど、もっともっとはるかに科学的に取り扱われると思うんですよ。まあ、お父さんが怖いから馬が怖いんだよね、みたいな話は、そういうおとぎ話みたいな話は、一切受け付けられなくなっているとは思うんですよね。まあ、少しずつ外に出ましょうよ、っていう話になると思うんですよ。ねえ、ですよ。これね、やっぱり口に出して言うとなると少し躊躇が入っちゃうんですけど、まあ、会社に行きたくないという、学校に行きたくないという不登校っていうのは今、非常に猛威を振るっておりますが、このハンス症例みたいなものが、ある種の常識というのか、リテラシーみたいになっているという前提の社会なのか、それともそんなものは、もはや、寝言とたわごととおとぎ話の掛け合わせみたいに思われている時代なのかによって、扱われ方が全く違うとは、思いません？私は、すごく思うんですよ。いや別に皆さんの中で会社に行きたくないという人がお父さんが怖いんだというつもりは別にないですよ。不登校にしてもですね。ですが、もうちょっとわかりやすい話として、これはもう、今の時代でも普通に受け入れられている感じなんですけど、まあね、学校に行ってるうちに、両親が離婚してしまうことを懸念しているお子さんって、結構いらっしゃるわけですよ。そういう不登校もあるわけですよね。まあ私もその3ヶ月チャレンジ以前ですけど、そういう個人相談みたいなので、実は仕事が進まないというよりは子供が学校に行かないんですよみたいな話を伺ったときに、いや、そりゃもう心理カウンセリングの領域だろうと、それこそさっき言いましたけど、公認心理師に言ってくださいみたいに思ったんですけど、話をずーっと聞いているうちに、ずーっと聞きますから、会社に行く気がしない、会社に在宅ワークだったんですけど、コロナの時代だったですからね。すいません、今日は変に物音がちょいちょい立っちゃいまして、ちゃっちゃってますけど、ちょっと場所が微妙にいつもと違うんですよ。で、まあ、それはいいとして、公認心理師に聞いてくださいみたいな感じだったんですが、ですがっていうか、そういうふうにしちゃおうかなと思ったんだけど、まあ、コロナだったし、在宅ワークだ、在宅の仕事だし、どうせ家から出られないから、まあ、そんな専門の心理カウンセリングとか言われても困るよねと思って、話をもっと聞き込みま、まあ、大体私はこの聞き込むという、刑事じゃないんですけどね、聞き込むというか、ずっと聞いてようっていう姿勢になると、なんか出てくるということがですね、こういうこと言ってるから怪しいんですけど、しょうがないんですよね、本当にそうだから。ずーっと聞いてるうちに、なんで、この、まあその方女性だったんですけど、女性の人はいちいち、その、お子さんとか、ご主人とかがいるところで仕事できないって言ってんだろうって、すっごい違和感を覚えたんですよ。その人はそういう話をされてたんですね。いやもう本当子供がいるところでは仕事できないじゃないですかみたいな。なんかそれは当たり前みたいな言い方なんですよね。常識じゃないかと。私は主婦なんだから、子供がいるときは子供の相手をしなければいけないんだよみたいな。それが非常に不平であるという雰囲気が帯びつつも、世間では常識でしょうみたいな。お子さんがいるところではもう仕事1分でもしちゃダメじゃない、できるはずないじゃないみたいな、そういうノリだったんですよ。なんとなく私は娘が当時まだ割と小さかったんで、やっぱコロナだったんで家にいるわけですよね。いや、俺娘隣にいて、なんか、ねえ、みたいなことを言われながら仕事してるけどな、みたいな。まあ、それは娘が聞き分けいいんでしょうって言われると、別に娘自慢がしたいわけじゃないんで、ただそういう、 世間の常識なのかそれって思ったわけですよ。で、ずっと聞いてると、いやもうだって主人がいる前で仕事できないじゃないですかみたいな、これもなんか常識みたいな言い方なんですよ。いや、そんなことないだろうって思ったんですよね。だから強い違和感があったわけですよ。で、そのことをずーっと聞いていて、コロナだから今は学校も結構休めるんだけど、実質不登校で、だから子供がいる前では仕事ができないから仕事が進まないんだと。なんとかしてくれって、まあそれを仕事術でなんとかするっていうのがそもそも、この辺から僕はすごく3ヶ月チャレンジみたいな、チャレンジになってきたんですよ。その時僕が、ハンスの馬みたいなのが、まあ知ってるからってことはありますよ、もちろんね。でもハンスの馬、子供は要するに学校に行きたくないっていうか外出したくないよね、みたいに思ったわけですよ。で、やっぱり、それはこじつけがましいですよ。確かに。そう、私も思います。それに、ハンスの馬が思い浮かんだからって、相談のしている女性の方に、ハンス症例というのがありますとかいう話をしたわけじゃないですよ。でも、こういう話ができたらいいのになとは思ったんですよ。私が3ヶ月チャレンジをやるにあたって、一つのヒントになっているのはこういうことなんですよ。昔はお好み敬語さんの新書とか読んでる人いっぱいいたよなと。ハンス症例とか知ってる人、少なくとも間違っていようと少々誤解があろうと知ってるか知らないかって大事だよなと思った。ハンスと言ったって今はハンスのハの字もないですみたいな。女性の教育水準って上がってるじゃないですか、間違いなく。これはもう差別云々じゃなくて上がってるじゃないですか。でも昔は大学出ている人はみんなフロイトをある程度知っていたんですよ。今の場合上がってるけど知らないじゃないですか。すごくここには僕は恣意的なものを感じるというふうに言いたいわけですよ。思想統制とまでは言いませんけれども、どういう思想が望ましく、どういう発想が望ましくないっていうのが、自然と我々人間は取捨選択して、だから、あれなんですよ。教育が公教育になるっていうことは近代的なんですよ、すごく。知らず知らずのうちですよね。日本の教育の指導要領がめちゃくちゃ変わったとか、急になんか大日本帝国になりましたとか、教育直後をやるようにしましょうみたいな、そういうことを言う人もいらっしゃるけど、実際そうはなってないじゃないですか。基本的に習ってることってそう変わってないと思っていますけど、そして大学で昔から精神分析なんて教えてませんでしたけど、でも普通にみんなが知ってるリテラシーっていうのは大きく色合いを変えてるわけですよ。まあ科学的になったといえばそうです。で、我々はそのうちの中で全く耳に入ってこなくなっているいくつかの流れがあるわけですよ。その流れの一つに、まあ私が言いたい精神力道というのの流れが、もうなんかこう、消滅させられつつあるわけですよ。我々は意識してませんけどね、そんなこと。もうそんなことは当然そうなるべきだぐらいにみんなが思ったから、消滅しつつあってももう誰もそんなこと気にも留めなくなってるわけですよ。ただ、お子さんが家から出ないということを、このご両親というのか、今の人たちは一体どういうふうに見えるんだろうって僕は思ったんですね。子供は、いや、いじめられてるわけではないですと。勉強ができないわけでもないです。家ではむしろ喜んで勉強します。じゃあなんで学校行かない？学校というものが嫌いなのかっていうと、その辺になってくると口ごもり始めるわけですよね。学校というものは、一体何だと思っていて、子供というものが学校に行かないっていうのはどういうことだと思ってるんだろうっていうのが、昔はこじつけであろうと何であろうと一つの説明としてお父さんが怖いっていう言い方ができたわけですよ。お父さんを先輩に投影してるのかもしれないし、先生に投影してるのかもしれないけれども、とにかくお父さんが怖いの一つの言い方としてあったわけです。今ないから、それは最初から一切浮かんでこないんですよね。一切浮かんでこないわけですよ。なぜか子供は学校に行かない。これだとミステリーみたいになっちゃうじゃないですか。なんかもう一本違うとオカルトみたいになっちゃうじゃないですか。なぜか子供は学校に行かないみたいな。いやいや、もう理由全然わかんないんだけど。とにかくなぜか学校に行かないみたいなね。何か宇宙人が電波で阻止してんのかぐらいに、その意味不明な出来事、奇怪な出来事みたいになっちゃう感じがあるんですよ。科学ってものは。そういう世界を作り出す気がしなくはないですね。説明がそこに必ずしもないんで。こじつけだろうとなんだろうと、何にもないんで、そこには。何にもないんですよ。ああ、私にもわかんないんですよね、みたいな。 本当に不思議だみたいな、不思議なことがあるものだみたいな。でも子供学校行かないなんて全然不思議じゃないじゃないですか。私だって行きたくなかったしね。で、その伺っていて、お母さんはつまり強い不満がありながらも、主人がいるところでは仕事をできない、子供がいるところでは仕事をできない、なぜなら私お母さんをしなきゃいけないから、それは何をするんだろうって感じもするんだけど、とにかくそういうもんだっていうことになってるわけですよ。だからこのコロナ禍ってのはすごい困ると。ご主人とお子さんは常にそばにいるから、仕事が全く進まないというのが、仕事が進まないという私に持ち込まれたご相談だったわけですね。で、私は頭に馬とハンスがよぎ、特に馬がよぎって、いやー、それつまりご主人と仲が悪いとお子さん思ってませんみたいな話になったわけですよ。まあわかんないですよ。でもお子さんはそういうことを心配するものなんですよ。それはもう完全な妄想に近いもんだけれども、だって嫌じゃないですか。学校行ってる間に両親がめっちゃ喧嘩して、帰ってみたらもう家がらんとして、もう離婚したからみたいな、子供にとってはえって感じじゃないですか。だったらこの二人を見、ずーっと逐一見張っておいて、健穏な雰囲気になってきたら、まあまあまあまあまあまあってやりたいじゃないですか。子供的には。小学校高学年ともなれば。それができなくなるぐらいだったら学校とか行きたくないじゃないですか。別に勉強自分できるんだし、問題があるわけじゃないんですしね。どうせ小学校高学年の頭のいい子にとっては、実に簡単な問題を解くとかいうことをやってられないわけですよ。両親のことが心配で。で、両親は、だからといって、不思議だなく罵り合ってるとか、そういうわけじゃないんですけど、なかったんでしょうけれどもね。なんか、雰囲気を感じるとか、なんですよ。だからこれは妄想かもしれないんですよ。三角関係があると言ったじゃないですか。三角関係があるんで、お父さんとお母さん、私とお母さん。いや、大きくなったら僕が稼ぐから、みたいな。そのぐらいの男の子ってのは結構いますよ。別に、エッチな関係になるとかまで行かなくてもですね、この家は僕が引き継いでいけるから大丈夫みたいな、僕優秀だからみたいな、小学校高学年ぐらいだと優秀な子はそういう自負心を持ってたりしますからね。これがエディプスコンプレックスじゃないですか。その勢いを削がれるのを虚勢というわけですよね。言ってみれば、いやお前は全然俺にはかなわないからなみたいな、そんなことを言う人はいないと思うんですけど、こういうなんちゅうんですかね、非常に情緒的で、力関係というものがそこに暗に示されていて、暗にですよね、暗に示されていて、で自分の力でなんとかなる部分っていうのは非常に実は少なくて、でいろんな空想が飛び交っていて、無意識的空想ってやつですよね、空想が飛び交っていて、で結果として、そしていろんな誤解がそこにはある。奥様の、まあ、ご相談者の、主人の前では仕事ができない、子供の前では仕事ができないというのは、何か相当独特の理由がある。まあ、それも大体伺ってるしに分かったんだけど、その観念が、両親が不仲っぽく子供に見せるわけですよ。つまり、この夫、どいてくんねえかな、みたいに思ってるわけですよ。お金稼ぎたいわけですよ。このお金稼ぎたいというのは当然自立への要求って感じがするじゃないですか。まあこの辺フェミニズムになっていきますけどね。で、自立したいということは子供にしてみれば、しかし、いやお母さん家から出たいわけってことになるじゃないですか。こういう無意識的な空想がどんどんどんどんお互いでやり取りされていて、しかも子供は子供なりの観点をしか持ってないので、ある種の誤解がそこに常に走ってるわけですよ。まあお母さんもお父さんのことが嫌なんだと。だって一緒にいるたびにどいてほしそうだし、しかも自分は仕事をバリバリしてお金を稼いで、あ、家から出たいんだみたいに、これは 100% の誤解とは言えませんよね。でもお母さん家出る気は全くないんだけど、そういう意味では子供の考え方、いかにも子供の考え方なんですけれども、だから僕は少なくともしばらくの間はこの二人を取り持たなければ、これができると思ってるのも子供なんですけどね。だから家から出たくないと。でもそれは馬が怖いから家を出られないって言ってるのと同じぐらいこじつけがましい話ではあるわけですよ。ただこれをエディプスっていう文脈を与えずにこれを見てしまうと、 なんでこの子学校行かないのかになっちゃうんですよ。そしてそれは今は全然不思議じゃない話だと。私が言いたいのは、今の不登校の人たちがみんな両親の不仲を心配してるとか、お母さんが自立しようとしてるとか、お母さんが家で仕事ができないとか言ってるわけではないんですよ、別にね。これはたまたまそういう話だったんだけれども、そんなに外れてなかったってことですよ。そこそこいい線いってた。大事なのはこういう話ができるってことなんですよ。こういう話ができないと、どういう話になっていくかというと、まあ、お子さんが学校に行きたくないというその意思を見守ってあげて、それを問題視しないってことが大事ですみたいな。それはそうなんだけど、そうじゃないですか。それおかしくないじゃないですか。お子さんは両親の不仲を気にしているから行きたくないという意思を持ってる。行きたくないという意思は持ってないんだけど。家から離れたくないという意思を持ってるだけなんだけど。で、それを学校に行きたくないというのをことさら問題にせずに見守る。正しいですよ、それは。別に間違っちゃいませんよね。とは思うんですよ。ただ僕はそれは、なんでそういうふうにずーっとしてなきゃいけないんだ、我々はと。どうして我々は、そこに、なんちゅうのか、当て推理をすら許されないような、それは近代的だと思うんですけれども、当て推理をすると何か間違ったこととか、いけないことをしているような、変な罪悪感を持つような、時代を生きさせられているんだろうなと、そんなこと別に、そこまで気にしなくてよくない?みたいな感じがするのですね。それが僕が力道ってものにすごく惹かれるようになった。とにかくこう、世の中にこういうものって居場所が、なんて言うんですかね、怪しさいっぱいに見えるんだけれども、でも我々にとってどっちかというと自然なのは無意識的空想から作り出すナラティブみたいなもんじゃないですか。まあそれが気色悪いって言われれば、まあそれはそうなんですけども、